西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮文学案内は、聖地西宮文学散歩聖地巡礼と題して、ナビゲーターに歌人の北宿川深志さんをお迎えしてお届けしております。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は生放送でございますので、はい、北宿川さんに対する質問とかね、はい、いろんなメッセージとか、はい、ぜひぜひファックスメールでお寄せいただきたいと思います。はい、もうすでにたくさんいただいておりますが、
なんか結構びっくりするぐらい、はいはい、手書きのもいただきまして、
はい、はい、ファックスは0798-375514、0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送っていただきたいと思いますが、もういつもくださる、もちろん甘辛シャンさんからも届いておりまして、はい、じゃあ早速ちょっとご紹介しましょうか。
はい、お願いします。
今日はですね、岩谷時子と西宮とまあ大使とお届けするんですが、はい、質疑応答コーナーというのもありますので、まあ、なんか質問もいろいろ来てるんじゃないかと思うんですが、はい、伯爵こと北宿川深石さん、増井孝子さん、今日の昼間は春めいていましたね。
ぬくかったですね、
本当にね。私はアニメもラノベも、はい、トンとうといおっちゃんなので、聖地巡礼だなんて大げさなといささか鼻じらむ思いでしたでも我が身を振り返ってみると、かつて文学散歩ブームの火付け役となった野田宇太郎の本を片手に、都内の下町で長井家風ゆかりの地を訪ねたこともありますし、今でも大阪天王寺に出ると夕日が丘の口縄坂を登って小田作を気取ったりしてみますから、呼び方の違いはさておき、ファンの気持ちはよくわかります。で、実は昨日の日曜日、鈴宮春日シリーズの聖地がまた一つなくなってしまうと知り、北宿川まで足を伸ばしてきました。
情報通でいらっしゃいますね。
桜FMのすぐ近くにもあるイタリアンファミリーレストランのチェーン店です。
あそこですね、
そこですね、はい、差のつくところでございますね。はい、いましたいました、はい、店内には鈴宮春日のファンとおぼしき若い人たちが盛んに携帯やデジカメで撮影をされていました。駐車場にいた車の姿がなかったのは残念でしたが、鈴宮春日の人気を目の当たりにしました。はい、順序は逆になりますが、せっかくですから鈴宮春日シリーズぜひ読んでみようと思います。
はい、そうですね、はい、
ということでね、はい、追伸、はい、今月一番驚いたのは初音ミクちゃんの音楽です。
はい、あれはね
カラオケで歌ってしまうファンがいるなんて、はい、伯爵さん本当なんですかって。
はい、まあ、現実に一緒に行った子が歌ってましたので現実でございます
世の中は進んでるんですね。
あれはものすごい早口言葉ですよね。覚えとかんと歌えないですね。
それ、あの追っかけてるんじゃ間に合わないですよね。
そうです、
あの画面なんかね。
そうなんです。はい。
興味の子はすごいんですね。
すごいですね。実はカラオケに入ってますからね、何曲も。
それもすごいですよね。よう考えたらね。で、実はですね、リクエストをいただいておりましてね。はいはい、ラジオネームトニー・ジョンナムさんなんですが、
はいね、
はいはい、オタクが苦手な方々にこそ一度は聴いていただきたい曲です。金銭に響くものがありましたら原作映画をご覧くださいということで、実は優しい忘却、ソノリティ、
はいはい、
あのアーティストは千原みのりということでいただいたんですが、はいはい、これ、はい、春日なんですね。
そうなんですよね、映画版のやつなんですよね、はい、その昨日を閉店してしまったレストランもすごく出てくる作品でした。
はいはい、春日の消失 のね、鈴宮春日の小説、
江南病院とかがものすごくリアルに出てきます、
はいはい、この主題歌が優しい忘却で、はいはい、このソノリティってつくのは
エンディングテーマの方なんですよ ね、
う
すね、
もう詳しくてらっしゃるんで、ぜひあのお届けしたかったんですけど、ごめんなさい、桜井FM に
音源がなかったもので
申し訳ございません、はい、またぜひあの、
まあ、あのネットが使える方はとりあえず YouTube かなんかで検索していただいたり、うん、ぜひまあ映画版もね DVD かなんかで見ていただければと思います、はい、本当にあのテレビ版よりさらにリアルにこの辺が描かれております。
でもそこがね、はいはいはい、こんなにブームになってるにもかかわらず、はい、なくなってしまった
り、ね、
閉店したり、
まあ、それ僕らの世代にとってはね、さっきまあ例の市役所のこの番組の担当の、ね、女性の方とも話していて、私もあそこイエスタデイだった頃はってまあ今は亡き店やから名前出してもいいと思いますけどね、祝賀学院前の
いや、もう、もう今は亡きになっちゃう、
まあ、まあそうですね、
いやでもびっくりしましたね、
で、まあ本当にね、まあ、西宮から離れますけど、例えば映画ブラックレイン、サー・リドリー・スコット監督 の、 あの亡くなったあの方が主演してた、
松田優作さん
のね、そうそうそう、名前が最近出てこないのがもうおじさんですわ
はい、
はい、あの映画でも大事な役割で出ていたあの道頓堀の引っ掛け橋、恵比寿橋のところ の、 あのキリンシティがもうないでしょ。あれバブルの頃に京大の建築学科の教授なさっている高松新先生がお建てになった、もう映画で世界的に有名になった名所まで消すんですよね、日本は。それも、ね、もう20年前30年前のものですら残らない、春日のなんて5年前の映画ですらもう変わっている、
これでいいのかと。
そうなんですよ、ね、本当にね、あのやっぱりなんか行ってフィレンツェなんか行って皆さん何がいいんですかって、やっぱ古いものがそのまま残ってるところですよね、はい、ちょっとそろそろ立ち止まった方が、文化国家先進国であるならば、もう高度成長で突っ走ってた時代は終わりですから。いや、まあちょっと脱線しますけど、本当に、まあ、僕ずっと建築の保存やってて、今年宝塚歌劇100周年の年に宝塚歌劇記念館昭和5年のアールデコの美しい建物が今壊されてる最中で、
はい、
どないなんのかで、まあ、経済力ではね、ただ僕が子どもの頃ってもうイケイケどんどんで高度成長で70年代で農協ツアーが海外で恥かいて、でもそれが今中国や韓国の人がニットと日本に教えとしてるから、もう因果は巡るわけですよね、エコ清水で。でもその頃日本にどんどんやられていた欧米の先進国、今やっぱりちゃんと生き残ってるじゃないですかっていうのは、やっぱり文化が大事だ、大事にされている国だからだと思うんですよね、で一番その国は栄えてきた頃のものを全部消していったらどうなるのかしら、ちょっと本当立ち止まらんととは思っておりますね。
そうですよね、はい、もう一旦なくしてしまったら、二度と取り戻せないわけですからね、こちらラジオネーム、はい、毛玉のマリーさん、はい
毛皮ではなくて
毛玉、
はいはいはい、うちの猫が好きそうやな、は
い、こんばんは、楽しく聞いております、はい、映画の聖地巡礼について、はい、西宮阪神館を舞台にしたもので、はい、伯爵のおすすめをぜひ教えてください、はい、ということなんですが、
実はものすごくあるんですよね、本当にその西宮なり神戸なり阪神館なりを舞台にした作品もあるし、そうでない設定でもいっぱい使われてまして、やっぱり宝塚に大撮影所があって、まあ、ほんの短い時間ですけど芦屋とか紅葉園でも映画作ってたような時代がありますんで、
西宮にもね、そうなんですよ、ありましたからね、はい、撮影所が、
で感覚なんかあの若大将シリーズに東京のミッションスクールという設定で出てきたり、あとトニー谷さんの映画に甲子園ホテルの目の前の向こう側の河原が出てきたりとか、
ほうほうほう、
はい、結構往年の名画を見てるといろいろ出てきますよね。あとまあ、映画というよりドラマになりますけど、あの学校の怪談シリーズとかも宝塚撮影所が作ってましたので、この辺割と出てきたり、
なるほどね、はい、まあ、そのものズバリの場所として出てくるケースと、はい、全く違う設定で使われるケースとありますけど、はい、まあ、探してみればいっぱいあると、
は
い、
そうなんですよね、甲子園ホテルなんかは旧帝国ホテルの役で出てきたりしますよ ね、
ね、
は
い、ぜひ皆さんもね、はい、お探しいただきたいと思いますが、はい、さて今日はですね、はい、岩谷時子と西宮というタイトル、はい、これ、はい、岩谷時子と北宿川深志というのもなんか関係があるみたいですね、
は
い、
まあ それ直接はお目にかかったことないです。実はもう生前にぜひお目にかかりたいとは思ってたんですけど、残念ながら去年ね、まあ、もう大変長生きをされましたけど、お亡くなりになりましたから。まあ、僕が市立西宮高校出身 で、はい、で岩谷先生は市立西宮高等女学校、つまり市西高校の前身のご出身ですから、大先輩ということに。
そういう先輩後輩つながりなんですね。
はい、そうですね。で、はい、まあ、どちらも一応大きく分けると文学者というジャンルに入るので、同業の大先輩でもあると。
はい、なるほど、
はい、いうことになりますね。
はい、
まあ、僕が子供の頃はもう越路吹雪さんもまだまだご健在でしたし、岩谷時子先生とのコンビはいろいろ忘れられないわとか、よう覚えて、子供の頃よう、ね、流れてたんは、あの人が好きよっていうの。
ちっちゃい子供の時それ
嘘だって
。
まあ、当時はまだ一日に行くとも分かってなかったから、先輩とも何とも思ってなかった、知らなかったですけどね。そういうのは思い出すんですけどね。で、まあ、旧制女学校創立60周年の年に僕が大学じゃない高校に入学したんですね。
は
い、まあ、一律というか町立の西宮高等女学校創立から60年目だったんで、その前前身に私立の女子技芸学校という明治創立の学校がさらに前身としてあるそうで、それを入れるともうそろそろ100年ぐらいになると、あ、明治やから100年過ぎてるわな、になるんですけれども。
そうなんですか。
はい、で、うん、それもその60周年の時に60周年記念誌を作る作業をしていた先生たちが発掘したんですね、その前誌を。で、僕らも新入生の時に60周年記念のごつい分厚い本をみんなもらいました。僕はみんなね、若い高校生が興味を持つような内容ではないので、大抵の子はもう家で積んであるんでしょうけど、僕はやたら歴史が好きね、古いものが大好きな、当時から変わった子供でしたから、熱心に読んで、はあ、今でも実家に大事に置いてありますけどね。はい、
はあ、
そんなこんなで、まあ、僕吹奏楽部に入りまして、はい、ラッパも吹いていて、で60周年の記念式典がだから秋にあったんですね、文化祭の頃に。
はい、
で生徒歌を、まあ、校歌がありまして、
はい、
で応援歌があったんですけど、今度は生徒歌を作ろうということになったのがその岩谷時子先生だったんですよね。
はい、作詞がですか。
そうなんですよね。
うわ、豪華版ですね。
そうなんですよ。で泉拓先生作曲ですからね。
贅沢なコンビに作っていただいて、
はい、まあ、でも女学校時代の校歌は僕メロディー知らないですけど、作詞は与謝野晶子先生。
はあ、
はい、まあ、関西の女学校ですからね。
はい、
で、まあ、当時はその旧制の学校ってそんなにポンポン数ないですから、
はあ、は
あ、西宮市内で旧制の伝統があるのと、まあ、関学女学院は別にしたらうちと、あと、まあ、県西高校が確か県立商業学校ですね、旧制の、
はい、
で、まあ、鳴尾高校は県立鳴尾中学ぐらいでそんなにないかったですからね、まあ、結構頼まれたらひょいひょい引き受けられたようですね。
まあ、ね、はい、卒業生でもいらっしゃる
という声で、そうなんです、まあ、岩谷先生はね、はい、
で実は今日はですね、はいはい、その曲をなんと持ってきていただけたんです、はい、これはじゃあちゃんと残してらしたんですね。
はいはい、僕らの時のではなくて、さらにその10年か20年後の70周年か80周年の頃にその録音されたものらしいです。
そうなんですか。
お披露目は僕が歌ったんですけどね、
はい、
なぜと今知りません。当時の一西高校はコーラス部はもう名前だけでほとんど活動してなかったんで、我々吹奏楽部がみんな歌わされまして、市民会館で歌いましたしね、アミティホールになる前だの大ホールって、
それを持ってきてもらえるのが楽しみにしてた、はい、あればよかったんですけど、それではないんですか。
ないですね、そのだいぶ後輩たちの歌声になると思います。
はい、じゃあ、はい、早速ちょっとでもそれでも貴重なものだと思いますので、はい、
あんまり一般に普及してないですから、
ね、そうですよね、聞かせていただきたいと思います。はい、一律の西宮高校の生徒歌です。
はい
はい、岩谷時子作詞、泉拓作曲、西宮高校生徒歌、
はい、
80周年の記念で出された CD でございまして、はいはい、
20年後輩ですね。
あ、
はい、
でもねこれ歌ってらっしゃるのは、はいはいはい、西宮市立西宮高等女学校、
はい、
昭和20年入学生の
おばあちゃま方が
有志、
はいはいはいはい、
それから西宮市立西宮高等学校卒業生、
はいはいはい、
在校生有志、そして、吹奏楽部と、
はいはいはい、
これだけの皆さんが、
はいはいはい、
こうじゃあもう年齢を超えて、
はい、もう20年入学の戦時中の敗戦間際の大変 変な時に入学された方々ですね。
でもびっくりしたのは今北志倉さんが一番は全部空で、
覚えてましたね、
一緒に歌ってらっしゃいました
。いや意外と覚えてるもんですよね。まあ効果も歌えますもんね。向こうの山辺の空高くですしね、はい、中学は向こうの川辺のやったり、どっちも向こうの川辺と山辺とやっぱこの辺の効果大体ね、あとチヌの裏が大抵出てきますよね。
そうです、
堺あたり行ってもそうでした。やっぱ大阪湾岸全部チヌの裏やねんなっていう。
そうですか、はい、うちの効果もチヌの海の重
り、あ、そうでしょう、
照る月影のでしたから、はいはいはい、やっぱりそうなんです ね、
ですよね。
ということはやっぱりそれは西宮、はい、この阪神館あたり
の文化ですよね。
なるほどね、はい、でもなんか一西のあの卒業生の方は今これ聞かれたら、うわ懐かしいって思われたんじゃないかと思いますけど、
まあ、そういうことね。伝統校だけに旧制女学校の頃の皆さんもから、うん、もう今の平成生まれの子までいるわけですからね。
そうですよね、でも素晴らしい生徒が、多分これ折に触れて歌われてるんでしょうね、はい、
多分儀式の時とか運動会とか歌ってるんでしょうね、うん、
素晴らしいですね、はい、さて、またファックスをいただきまして、はいはいはい、枚方市からノアさんにいただきました、
はいはい、なんか2通もいただいてますね、
はいはいはい、こんばんは、はじめまして、はい、データでアップされていた番組、はい、聖地巡礼拝聴しました、はい、伯爵のトークが楽しかったです。
炸裂ですね。
いろんな自己エピソードを伺えたのも深いなと思わされました。
ありがとうございます。
ちょっと告白もありましたね。以前桜 FM さんであったのか失念しましたが、はい、西宮 船坂ですね、これ船橋って書いてある、
は
いはい、船坂ビエンナーレのお話を伯爵が話されていた時の初めてお声を聞いた印象は、はい、永遠の大学生さんのようだなという感じでした。
多分桜さんじゃなくてお隣の宝塚 FM ですね。
そうなんですか、はいはい、今回も河原のお声を聞けてなんだかほっとしました、はい、データでは初音ミクの歌は上がっていなくて残念でしたが、はい、次回以降の放送では何が飛び出してくるのか、はい、またまた楽しみにしております、はい、ということでね、はい、でまたその次回を聞いてまたまたいただいたんですよ、はいはい、ノアさん、
はい、
番組楽しく拝聴いたしました、はい、アニメから文学建築や言葉について多岐にわたる視点を教わることができました。特に文学作品やアニメの舞台背景としての西宮阪神圏のことを知ることができて、友人がその地で学んだり働いたりしていることもあり、西宮の町を大阪出身の友人らがなぜ愛おしんでいるのかを垣間見た気がしました、はいはいはい、住まう町への愛情と誇り大切だなと。
大事ですね、うん、
番組の中で伯爵の読まれた歌を何か聞かせていただきたいなとも思いました、はいはい、よかったらぜひお願いします、はい、ネットラジオはとてもいいですね、はい、自分の世界が広がるような気持ちになれますといただきました。は
い、ありがとうございました。
そうですよね、はいはい、伯爵は歌人でらっしゃるんですが、はい、今回で4回目ですが、はいはい、一首もご紹介いただいてなくて、ね、はい、これはちょっと手抜かりでございました、はい、
いえいえ、
は
い、よう喋る面白い兄ちゃんで終わりがちなので兄ちゃんというかもうおっちゃんですけどね。
本当にね、いやいやいや、でも永遠のあの大学生のようなお声を、はい、ということでございます。
気は若いですね。今日もさっきまで大阪芸大生の男の子ら 4,5 人と一緒に遊んでまして、遊んでたって仕事してたんですけどね、
はい、だから常に周りにあの若い学生さんとかがいっぱいいらっしゃいますよね、
なんか若い子と、うん、あと心を病んだ人が寄ってきて、まあ、友達が、まあ、へっくらい話になるけどちょうど歌がそうなんでね、あの、はい、割となんでか知らんけど切腹したけど生きてるみたいな友人がいましてね、はい、まあ、僕は象が踏んでも壊れない精神をしてるのに周りは繊細すぎるぐらい繊細な子が多くて、でまあちょっと去年、まあ、この前も僕ゲイやいう話しましたけど、去年元彼が急死しましてね、まあ、30歳になったばっかり で、はい、でたまたまその追悼のために読んだいわゆるバンカーですね、はい、があの今最新号のレイローに載ってますので、
はい、
まあ、それともうちょっと軽めの歌とちょっと 2,3、うん、首では読ませていただこうと思います。ちょっと老眼なので眼鏡は外してと、
はい、
はい、美しき少年なりき12年前新宿に初めて会えり、美しき少年なりき12年前新宿に初めて会えり、何故の旧姓なるや夢語る君の面影の折り離れず、何故の旧姓なるや夢語る君の面影の折り離れず、黒猫を抱きて眠る春の夜、花散らす雨降りしきる音、
黒猫を抱きて眠る春の夜花散らす雨降りしきる音、まあ、追悼の歌ばっかり読むと暗いので3週ぐらいに、はい、
はい、
黒猫を飼ってましてね可愛い子なんです、うん、であとはいわゆるラノベの話につながりますけど BL 短歌というのをやっておりまして、はい、ボーイズラブですね、
はい、
僕以外は皆さん腐った腐女子の皆様でボーイズラブ好きのつまり男の子同士の同性愛を描いた作品が大好きな女性たちの同人の中で、はい、僕一人ガチゲイがおるということなんですけども
不思議な集団でいらっしゃるようで、
でそれはちょっと軽めに BL 合わせて読んだんで去年のバレンタインの時に地陽光礼糸で6首読んだんですね、はい、それぞれ頭の字が地陽光礼糸で始まってる6首
俳優作文
みたいな、はい、そうです
ね、
はい、ちはやふる神の名語る少年のささやく声に騙されてみん、ちはやふる神の名語る少年のささやく声に騙されてみん、これは地ですね、
はい、
でよ横島な心はないよと嘘吹きて微笑む君の細き指先、横島な心はないよと嘘吹きて微笑む君の細き指先、次はこうですね、恋という甘き病の甘さゆえ今日の紅茶は砂糖抜きなり、恋という甘き病の甘さゆえ今日の紅茶は砂糖抜きなり、次はれですね、練乳をたっぷりかけたかき氷君みたいだね甘く冷たい、練乳をたっぷりかけたかき氷君みたいだね甘く冷たい、次がいいですね、磯の髪降る雨の中傘の中口づけ交わす甘き玉ゆら、磯の髪降る雨の中傘の中口づけ交わす甘き玉ゆら、で最後が塔はちょっと濁点つけましたけど、はい、ドイツ語にモーツァルトを口ずさむ君は回る気猫の目をして、ドイツ語にモーツァルトを口ずさむ君は回る気猫の目をして、で6首です、はい、
ありがとうございます。
一応ちょっとだけ解説すると、ちはやふるというのは神様にかかる枕言葉ですね、
はい、
あと磯の神は雨とか空とか天にかかる枕言葉です。もう現代短歌ほとんど枕言葉使わない、特に僕はあんまり使わないんですけど、まあこの場合先に地陽光礼糸が決まってるんで、どうなしようかな、枕言葉も使ってみようかなという、はい、こういう作り方もたまにはあります。はい、
まあ本当に素晴らしい、はい、世界を持っていらっしゃる
歌人
としてね、はい、ご活躍中の北宿川深井さんを、はい、まあ、ナビゲーターにお迎えして、はい、西宮文学散歩、
はい、
聖地巡礼ということで2月はお届けしてきたんですが、
はいはい、
やっぱりね、はい、この聖地巡礼っていうのは、はい、まあ、どういうふうに受け取られるかはあれですけれども、はいはいはい、うん、でもやっぱりいろんな分野にそれがあるんですよね。
やっぱり町のその歴史とか記憶とかいうのを掘り起こしていく作業ってっていうのはね、ファックスにもノアさん書いてくださってたけど、自分の町に愛着を持つことにもつながりますしね、はい、やっぱりその土地の価値を守っていくことにもなると思うんですよね、まあ、文化的なことだけじゃなくてそれこそもお金の面でもね、だから今ももう隣町の話あんまりしたら怒られるけど、そのさっきも言いましたけど宝塚歌劇記念館なんかが歌劇100周年の年に潰されている、で結局西宮芦屋宝塚あたりって住んでみたい町のベスト10に全国レベルでも入る町ですよね、でもその名前だけ有名で実態が伴わなくなっていくと結局町の質が下がっていく、でそれやっぱ住み心地が悪くなっていく、でさらにはもうこれから少子化高齢化で人口が下がっていく中絶対土地の価値は上がらないんですよね。その中で、はい、じゃあせめて下がるのをどう食い止めるかっていうことでブランドを大事にしていくっていうのはやっぱり中身を大事にすることだと思うんですよね。
そうですよね、ぜひそういう意味でもね、はい、頑張っていただきたいと思いますし、今年はまた船坂ビエンナーレの、
はいはい、
ディレクターもお務めになる、
その予定です。ただ準備が遅いので、はい、もうまあやきもきしてるんですけどね、はい
ぜひまたみんなで盛り上げたいと思いますが、はい、というわけで2月の文学案内は、はい、西宮文学散歩聖地巡礼、はい、ナビゲーターは北宿川深井さんでした。どうも本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さて、はい、来月は3月でございますね、はい、西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題してナビゲーターに文化プロデューサーの川内敦郎さんをお迎えしてお届けする予定でございます。またいろんな、ね、西宮の、はい、部分というか顔というか、はい、いろんなところが、はい、きっとまたクローズアップされてくるんじゃないかと思うんですけど、まあ、
川内先生もね詳しい人ですからね、
ねえ、 でもまあ、はい、本当にこの番組で西宮の、はい、そういうところがあるんだってことを知ってくださった方とか、はい、たくさんいらっしゃるようでございますので、
は
い
は
い、
それは良かったです、
ね、またどんどん、はいはい、もっともっと興味を持っていろんなところにもお出かけいただきたいですし、はいはい、
そうですね、皆さんにもね、
文化や建物や守っていただきたいものもいっぱいありますよね、
は
い、
そうなんですよね、まあ、もちろんね、新しいものを作るのは大事ですけれども、うん、ね、調和を考えて歴史を大事にしつつですよね、全く別の町になってしまってはもうあれですからね、
そうですね、はい、やっぱり西宮を愛する我々としては、はい、なんかね、はい、もっといろいろこうあったらいいのになみたいなことも、ぜひぜひ北宿村さんもどんどん発信していただきながら、はいはい、もっともっといい町になるようにね、はい、していっていただきたいなと思います。
頑張ろうと思います。また呼んでください、何ぼでも喋らせていただきます。
そうですよね、はい、というわけで、はい、西宮文学案内、はい、2月は、はい、北宿川深志さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしてまいりました、はい、本当に4回にわたりまして、
はい、楽しかったです、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
というわけで3月は川内篤郎さんの登場でございます。ぜひお楽しみに。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。
さようなら。